神様は神様自身を、私は全能の神である、私は自らいるものであるとおっしゃいました。これは神様は宇宙より大きな方、永遠の前から永遠の後まで存在する方という意味です。すなわち神様は人間と完全に違うお方という意味です。ところがまた神様は自分自身をこのようにもおっしゃいました。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。神様がそれほど大きな方であっても、弱くて欠点だらけの私たちの人生に関心を持ってくださっている方であり、私たちを導いてくださる方であるという意味です。アブラハムとイサクとヤコブの人生は、神様が私たち人間をどのようにいたわり、どのように導いてくださるのかを見せてくれるサンプルのようです。この3人の中で一番長く生きた人はイサクです。アブラハムは175歳を生き、イサクは180歳を、そしてヤコブは147歳を生きました。ところで私たちはこの3人の生涯の中で、アブラハムとヤコブについてはよく聞き慣れています。しかし例外的にイサクの生涯についてはそうではありません。イサクの生涯の中で一番最初に思い出す場所としては、モリア山を思い浮かべることでしょう。しかしそれはイサクに関連する話というよりも、アブラハムの従順と信仰を強調するときに言及される場所です。創世記にはアブラハムに関する内容が12章の神様から証明される場面から、25章の世を去る時まで、全てで14章が割かれています。ヤコブは祖父と父の生涯に比べると30年も短い人生を生きましたが、彼に関する内容は25章の彼が生まれる場面から49章の世を去る場面まで、16章も割かれています。ところが3人の中で一番長く生きたイサクに関する内容は、21章の彼が生まれる場面から35章の彼が世を去る場面まで、わずか6章だけが割かれています。それも多くの部分で他人の話に混じって書かれています。アブラハムの話の中にはアブラハムのいろんな姿を見せてくれています。アブラハムはには神様の証明をいただいた時、故郷と親戚と父の家があるガルデアウル地方を離れる信仰もありましたし、当然自分が先に選択すべきだことだったにもかかわらず、甥であるロトに先に選択するよう譲る美徳も持っていました。さらにロトがカナンの人々の戦争に巻き込まれて捕虜になって引かれていった時にも、アブラハムは自分のところで育て訓練した318名を連れて行き、ロトを助けてくる勇気もありました。そしてアブラハムは行く先々で礼拝を捧げ、ソドムのために捧げた切なる祈りは私たちの心の琴線にも触れます。 何よりも一人息子のイサクを捧げよという神様の命令にも従順することはためらわない、そんな神様の人でした。またヤコブも同じです。ヤコブは欲深く詐欺師のような気質があったのことも事実ですが、神様が与えてくださる幸福を慕う心は誰よりも切実でした。自分が愛する女性ラヘルと結婚するために7年を奴隷のように働きながらも、その期間を数日かのように感じるほどに熱情、情熱もありました。川岸で天使と格闘しながら、股関節が折れても神様を到底捕まえることのできない状況の中でも、神様を力の限り捕まえもしました。そしてベテルに祭壇を建てて、自分自身の家にある異邦の神の像を捨てる決断を実行した後に、彼は真実な神様の民の道を歩きました。ところがイサクには目立った出来事がそれほどありません。イサクの人生の中で一番目立つ出来事は井戸を掘ることです。イサクの資産が徐々に多くなると、ペリシテの人々は羨んでイサクが使う井戸を埋めてしまいました。これは古代の戦争の戦術の一つでありました。もし私たちの家庭で3ヶ月間水道が出ないと仮定したら、どのようなことが起こるでしょうか。ちょうどミネラルウォーターを買っておいたのがあって、何日間か飲んで耐えるとしても、顔も洗えず髪も洗えず外出もできなくなることでしょう。飲みならずトイレに行かないといけないのですが、水を流せず家中悪臭が立ち込めることでしょう。おそらく1ヶ月になる前にもうその家では暮らすことができなくなるでしょう。イサクはやむを得ずグラル地方に居住地を移しました。そこで父が掘った井戸を思い出して再び掘りました。そうするとグラル地方で牧畜をする人々が押し寄せてきて、その井戸は自分たちのものだとからくれるようにと言い張りました。まるで建物を借りてきれいにリモデリングをして店を飾って商売を始めたところ、お客さんたちが集まり始めるや、いきなり家主から出ていくように言われるような局面でした。結局そこからまた移って他のところで井戸を掘った後になってからもう追い出されなくなりました。イサクの生涯は本当に受動的なものでした。ところがイサクは神様の御心を知ってからはその御心に素直に従う人でした。イサクは40歳で結婚し、20年間子供がいませんでした。妻であるリブカが妊娠できなかったからです。それでイサクは神様に願い、神様はその願いを聞いてくださいました。ところが双子でした。その二人の赤ちゃんは腹の中でとても激しく争いました。その苦しみに耐えきれなかったリブカは神様の前で、一体この理由は何かと聞いてみました。神様はこのようにお答えになりました。創世記25章23節にこのように明かししています。 主は彼女に言われた。二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の中で分かれて争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。神様は兄が弟に仕えるようになると言いましたが、イサクはいつも兄のエソを偏愛しました。その理由はエソが捕らえてくれる狩りの肉のためでした。イサクは自分の生涯があまり残っていないことを感じ、長男を祝福しようと決めて、自分が好きな珍味を作って持ってくるように言いました。エソが狩りに行っている間に、ヤコブは毛深いエソに変装するために体に子羊の皮を貼り付け、リブカが作った珍味を持って父のところに行きました。イサクは最初半信半疑でしたが、ヤコブに祝福をしてあげました。その後にエソが狩りの肉で料理を作って持ってきて祝福してくれるよう言いましたが、イサクはさっきもう祝福をすべて終えてしまったと言いました。エソが祝福をもらった人は自分ではなくヤコブだったと言いながら、大声で同国しながら、私に残してくれる祝福はないですかと3回も哀願しながらせがみましたが、ヤコブに神様の幸福がすでに望んだことを確認してからは、イサクは心を変えることはしませんでした。最後にエソのために祝福しながらも、あなたがあなたの弟に仕えるようになると神様からおっしゃられた通りに祝福してあげました。イサクは神様の御心を悟るまではとても時間がかかりましたが、神様の御心が何なのかを知った時からはぶれることなく素直に従う術を知っている人でした。それで信仰の章と言われるヘブル書11章はイサクについてこのように記録しています。ヘブル書11章20節はこのように明かししています。信仰によってイサクは将来のことについてもヤコブとエサウのために祝福を祈りました。イサクのすべての生涯はまさにこの一行で要約できます。この一行はイサクを信仰の先立ちの列に入れさせてくれます。私たちの生涯は平凡かもしれません。高い地に登れないかもしれません。私たちの学びの道が広くも深くもできず、また十分に所有できないかもしれません。しかし重要なのは、神様がこの地で神様の計画と御心を展開していくのに、私たちの生涯と人生と信仰がその通路になって使われることです。その役割には大きい小さいという差別はありません。そこにはただ私たちの従順だけが要求されます。今日の本文は主が来られる道を準備する人生を生きるヨハネの出生と割礼、そしてその親のザカリアとエリサベトの従順について話しています。57節58節にこのように明かししています。さて月が満ちてエリサベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った。マリアや マリアが約3ヶ月とどまってから帰った後、ついにエリサベトは出産することになりました。一生子供を授かることを望みながら叶えられなかった女性、今や年を取って子供が持てる可能性もなくなっていた女性が子供を産んだのは、神様が彼女をとても哀れに思ったからだとしか人々には思いませんでした。それで共に喜んであげました。ただまだこの御言葉はザカリアが聖女から先行の職務を行う時に香りの壇の右側に立っている天使ガブリエルから聞いた、あなたの妻であるエリサベトがあなたに息子を産んでくれるからあなたも喜び楽しむであろう、たくさんの人々も彼の誕生を喜ぶだろうという御言葉の成就でもありました。続けて59節はこのように明かしています。4日目にその子に割礼を施すために来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けようとした。赤ちゃんが生まれて8日目になった時、割礼を与えるために親戚と隣人が寄せてきました。割礼はユダヤ人にとって非常に重要な行事でした。イスラエルの国民たちは雨が降った後、空に浮かぶ虹を見るたびに、また毎週安息日を守るたびに、そして割礼を行うたびに、自分たちが神様と契約を結んだ民族であるということを思い出します。神様とイスラエルの国民たちの間に約束があったとした事実が空間の中に現れるのが虹だとすれば、時間の中に現れるのは安息日です。また自分自身の体に現れる証拠が割礼です。ユダヤ人の息子として生まれると一番最初に経験するのが神様との約束を体に表示すること、すなわち割礼です。割礼の儀式は最低ユダヤ人の成人10名以上が一緒に集まらなければなりませんでした。この10名は街道を建てる時にも必要な最小限の人数でした。使徒パウロが二次伝道旅行をする時にフィリピで悪霊に疲れて占う少女を治してあげたことがありました。その出来事はパウルの一行がお祈りするところに向かうときに起こったことでした。パウルは各都市を巡りながら伝道するときに主に主に街道を探してそこにいる異邦人たちに福音を伝えました。ところがフィリピでは街道を探さずお祈りするところを探しました。街道を建てるためにはユダヤ人聖人の男が10人以上いなければならず、フィリピではそのようにできなかったのです。割礼は子供が出生してから正確に8日目になる日に行われました。その日が他の節期と重なるとしても日程を変えませんでした。例えば仕事するのが一切禁止されている安息日と重なってもそのまま割礼を行いました。またユダヤ人たちには7月10日は大食材の日でした。その日と重なったとしても割礼はそのまま行いました。それほど割礼を重要に考えました。しかしもし赤ちゃんが具合が悪かったり未熟児の場合、また割礼を行うには医学的に問題があると判断される場合には割礼を延期しました。 一旦健康上の問題で日を延期する場合には、その次には安息日または他の節期に行うのは法で禁止されていました。延期された割礼はただ平日にだけ可能でした。割礼を行う前夜、家族と親戚、隣人たちが集まって飲み物とお菓子を食べながらお祝いのパーティーを開きました。その晩は親たちは夜通し聖書の勉強をする風習がありました。それは神様と約束を結ぶ赤ちゃんをサタンの攻撃から守るためでした。このように徹夜で御言葉を勉強しながら子供を守る夜をレルシムリム、守る夜と呼びました。この夜がサタンが子供を攻撃できる最後の機会だと考え、子供を守ってくれるのは神様の御言葉しかないと思ったからです。娘を産んだ場合には割礼を与えることはできませんが、娘が生まれて1ヶ月後に父は街道で礼拝を捧げるときに聖書を報読できる特権が与えられました。そして礼拝後に会衆は女の子の誕生を祝いながら共に食事をしました。それで私たちはザカリアとエリザベトの息子が生まれて8日目になったとき、なぜ親戚と隣人たちが寄せてきたのか理解できます。また子供に名をつけることも村の祭りでした。モアブの女であるルツとボアスの間に息子が生まれたとき、隣人の女たちが彼の名前をオベッドとつけてくれましたが、彼がまさにダビデの祖父でした。親戚と隣人たちは赤ちゃんの名前をその父の名前と同じくザカリアと名付けようとしました。名前をつける風習は私たちの国と西洋は多くの違いがあります。私たちの国では父と息子が同じ名前を使うことはほとんどないことです。しかし西洋は違います。映画のアイアンマンの主演俳優の名前がロバート・ダウニー・ジュニアで、彼の父の名前はロバート・ダウニー・シニアです。実際2人の名前はすべてロバート・ダウニーであり、息子と父を区分するためにジュニアとシニアをつけただけです。また過去フランスが最盛期を王がした時の王がルイ14世でした。それはその前にルイという名前の王がすでに13名もいたことを意味します。親戚と隣人たちはザカリアとエリザベトも赤ちゃんの名前をザカリアとつけることに喜んで同意するだろうと考えました。なぜならばザカリアがどうやって得た息子であったのか、自分の名前を譲ることに対して惜しむことがありえたでしょうか。ところがエリザベトの考えは違いました。60節にはこのように証言しています。ところが母はいいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。エリザベトは子供の名前がザカリアではなくヨハネにならねばならないと言って強く反対しました。イスラエルの子孫たちは赤ちゃんの名前を主に母親がつけました。神様の使者が名前を先に言ってくれはしましたが、アブラハムに息子が生まれた時、その息子の名前をイサクと名付けたのはその母親のサラでした。またヤコブの最初の4名の息子であるルーベン、シムオン、レビ、ユダはすべて彼らの母親の デアが名付けました。エリサベトが子供の名前はヨハネになるだろうと言うと、人々が見せた反応を61節にはこのように明かしします。しかし人々は、あなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、当時に各家庭家紋で使う名前がありました。私たちの国は世数関係にあたります。親戚の中ではそんな名前を持った人が誰もいないので、どうやってそんなに呼べるだろうかと人々は反問しました。伝統的に考えると、親戚の言葉が正しいのですが、エリサベトは退きませんでした。それで親戚は子供の母親が何か間違って考えているに違いないと思い、父親に聞くことにしました。その時までもザカリアは言葉を発することができないでいました。それで人々は身振りでザカリアに聞きました。その時ザカリアの答えを63節にはこのように明かしています。父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。ザカリアは木で作った板の上にただ4つの単語を書きました。ヨハネス、エスティン、オノマ、アウツ、ジャン is his name。 ヨハネが彼の名前である。人々は母親だけではなく父親も子供の名前をヨハネと断固と言うと、皆が驚きました。ザカリアとエリサベトが伝統を飛び越えて子供の名前をヨハネと断固として言えた理由を、ルカによる福音書1章13節はこのように証言しています。天使は言った、恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入られた。あなたの妻エリザベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。ヨハネという名は天使ガブリエルが教えてくれたのです。天使が名を教えてくれるときに、ザカリアは妻エリザベトが息子を産めるということを信じれませんでした。到底信じることができませんでした。今までこんなにあれほど努力して、あれほどお祈りをしても叶わなかったのに、今や年寄りになったこの時期にどうしてそんなことが起きるのかと考えたからです。それでザカリアは天使ガブリエルにこのように言いました。1章18節です。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年取っています。ザカリアの不信仰的な反応に天使ガブリエルはこのように言いました。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。ザカリアは不信仰に対する罰で彼の口は閉じられてしまいました。その9ヶ月間ザカリアはどれほど苦しかったかどうでしょうか。激した心で神様に反抗もできたでしょう。また神様に背いて挫折したかもしれません。しかしザカリアはそのようには考えませんでした。ザカリアは自分が話せなかったその9ヶ月を罰の期間と考えず、恵みの期間と考えたのです。ザカリアは話せないのでエリサベトに何回も子供が生まれたらその名をヨハネにしなければならないと字を書き身振りで表現を繰り返したことでしょう。ヨハネの名の意味は、主は恵み深い、主は慈悲深いです。
ザカリアは息子のヨハネを通じて神様がどれほど恵み深い方なのか、神様がどれほど慈悲をお与えくださったのかを9ヶ月間深く経験したのです。イサクの生涯は本当に平凡で消極的でした。のみならず彼の信仰が最初から素晴らしかったのではありませんでした。しかし神様はイサクの人生をお導きになられ、ついに神様に従順するところまで到達するようにされました。ザカリアも最初から神様のお働きを信じて従順したのではありませんでした。神様の天使ガブリエルが直接お語りになったのに信じられませんでした。それで9ヶ月間口を閉じられましたが、その9ヶ月が彼をずっと真実の人に変え、神様の御心に素直に従うところまで至らせました。イサクの神様、ザカリアの神様がまさに私たちが信じる神様と同じお方です。私たちの中でただの一人も最初から真実なクリスチャンであったり、神様の子供らしい子供だった人は誰もいません。神様の御言葉の価値観と世俗的な価値観の境界線を行ったり来たりして、神様の御心と私の自身の心の間を出たり入ったりしていました。そうしながら我々は徐々にさらに成熟していきます。時にはもしかして私の信仰が成長し成熟していっているのではなく、後退したり足踏みをしているのではないかと考えたりすることもあります。しかし私たちの生涯と人生と信仰の10年前5年前3年前でも振り返ってみますと、その当時の私たちの信仰がどれほどひどかったか、私たちの人生がどれほど未熟であったのか知ることができます。そんな私たちの人生と信仰が少しずつ成熟してきて決心するようになって、主に素直に従うところまで少しずつ進めることができるようになりました。それがどうやってそんなにできたのか、その理由をご存知でしょうか。その答えを詩編記者の告白で聞いてみましょう。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。人は倒れても打ち捨てられるのではない。主がその手を捉えていてくださる。お祈りいたしましょう。イサクの神様、ザカリアの神様、私たちの父なる神様、素晴らしい信仰人が最初から存在するのではないことを再度考える機会をいただきありがとうございます。神様はイサクのようにあれほど平凡で利己的で消極的な人も信仰の先祖に導く方でありますから、たとえ私たち各自の人生が何でもないように感じられたとしても、望みを持てることに感謝いたします。時々私たちの人生の状況が口を閉じられたザカリアのように感じられても、それは神様の罰ではなく神様の恵みであることを覚えるように導いてください。そうして私たちの信仰がザカリアのように多くの人々の前で神様の御心を明確に言える、そのようなところまで到達できるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。